ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
全国のプロ野球ファンの皆様、こんばんは。熊谷由香のルーツフォーベースボール第33回目でございます。33と言ったらやっぱり私にとってはもうまずこの人っていう人がいるんですけど、やっぱね、ミスターこと長嶋茂雄監督なんですよ。そう、監督なんですね。あの選手じゃなくて、あの私がプロ野球を見始めた一番最初の出来事というか、最初っていうのが、あのまあテレビなんですけど、あのちっちゃい頃アメリカに住んでまして、で日本に帰ってきて、まあ親がこう普通にこうプロ野球を見るわけですよね。でまああの頃ってやっぱり巨人戦しかやってないというか、まあ、ほとんど巨人戦で、まあ親も別に特定のどっか球団ファンっていう感じでもなかったんだけど、まあやっぱりまあ大衆と同じように巨人ファンというような感じでして、まあ巨人を普通に応援してたんですけど、まあその時の監督は長嶋茂雄さんだったんですよね。で、その時の背番号が33番だったんですよ。あの、現役時代は3番、一桁の3番をつけてたんですけど、監督になって33番をつけたんでしたっけ？ね。で、その後に、その2、3年後ですかね、1998年ぐらいですか、あの広島から江藤明選手が、FA で、FA ですよね。FA だったのかな。で、入団してきて、その時に、もともとカープで江藤さんが33番をつけてたもので、だから形として長嶋監督は33番をこう譲る感じになったわけですよ。でそれで長嶋さんがつけた番号っていうのが現役時代の3番を再びつけることとなって、まあだからやっぱりその往年のあの長嶋茂雄を知っている人からすると、むしろ33より3の長嶋茂雄の方がやっぱりかっこいいし、また3番の長嶋茂雄見れるなんてみたいな、まあ、そういう感じのね、ちょっとしたこうなんていうんですか、盛り上がりを見せていたわけなんですけど、かたやあの熊谷少年というか熊谷少女はですね、あの長嶋茂雄といえば33だろうっていうそれしか知らないから、何をよそから来た人に長嶋さんの番号を渡してくれてんだみたいなことを思ってプンスカプンスカしていた記憶があります。その江藤選手っていうのがね、どんだけすごい人かとか何にも知らないわけだったので、もうよそ者としか思ってなかったんですよ当時。だからそのよそからあの巨人に入ってくる人っていうのがね、本当に申し訳ないんですけどすごい嫌いで、やっぱり巨人でずっと頑張ってる人とかの方が応援したくなるわけですよ。その時だったらまあ西とか清水とか、まあ松井もそうですけど、あとまあルーキーとして入ってきた高橋由伸とか、あと上原とか、なんかそういう選手をすごく応援したくて、なんか他から入ってきてなんかすげえみたいな注目を浴びてるけど、それでどんだけすごいわけみたいな、小4ながらにしてそんなことを思ったりしていたんですよ。まあ、ひねくれてますよね結構。そうそう、そんな感じの江藤選手も33番でしたよねという感じで、33番ってやっぱりそのまあ長嶋茂雄、まあ監督ですけど、だったりまあその江藤さんだったりとか、まあ往年の選手もすごい素晴らしい選手がつけているわけですけど、現在2018年現在で2018年現在で2回言っちゃった2018年現在で33番つけてる人っていうのをこうざっと見るとですね、これはなかなかすごいラインナップなんですよ。まず今一番注目されてると言ってもいいんじゃないでしょうか。西武ライオンズの山川穂高選手ね、ホームランガシガシ打って、おかわり2世なんて言って、なんていうんですか、なんとか2世って言い方ってなんかすごいかっこいいような気もするけど、やっぱりちょっとなんかね、結局1世のことは超えられないのかみたいなね、2番戦時間と言いますか、なんか私もあんまりそういう言い方個人的には好きじゃないんですけど、ね、何はのダルビッシュみたいな、それあるじゃないですか、ハンカチ王子が出てきたからハニカミ王子みたいな、なんかそういうブームに乗っかってなんか2人目だみたいな、そういう、まあ、いい面もあるんですけどね。それほどまでに君は期待されてるし、すごい選手なんだよっていう。まあ、そういう見方もあるんですけど、なんかあんま好きじゃないなぁなんて思ってたんですが、まあ、おかわり2世なんてもう言ってられないですよ。だってもう、西武ライオンズは、おかわりくんこと、 中村拓也選手よりもはや山川穂高選手が引っ張ってると言っても過言ではないので、おかわり2世というねあだ名はもういらないんじゃないかって本当に思いますよね。本当に素晴らしい活躍している山賊打線のもうヒット株みたいなね人なんですけど、とかあと日本ハムファイターズの太田大志選手33番なんですよ。この太田選手っていうのがまた移籍というかトレードで巨人から日ハムに来た選手なんですけど、彼もまたね、なんか太田選手っていう選手だけ見てるとすごいちょっと面白いななんて思うところもあるんですけど、もうすごい期待をされて巨人に入ってきたんですよね。太田大ちょっとウィキペディアを見てみましょう。チロドラフト何位だったんですかね。相当やっぱりドラ1ですよ。2008年のドラフト1位で巨人に入ってきているので、そりゃあで学校が東海大相模じゃないですかね。え原監督とか東海大相模といえばね、菅野投手なんかもいましたけど、ですよね。だからもうものすごい期待をされて入ってきて、そのホームランバッターとして4番を担う選手として期待され、そんなわけで巨人に入った時には55番をですね、なんと背負うことになったんですよ。そう、55番といえば、巨人の55番といえば、これはね、野球ファンじゃなくとも大体の人は知ってるんじゃないでしょうか。そう、松井秀喜選手がつけていた番号なんですけど、メジャーリーグに松井選手が移籍して以来は準永久欠番扱いとなっていたらしいです。だからよっぽどのことがない限りは松井選手の55番っていうのは誰にもつけさせないぞっていうことですよね。それが結構早々によっぽどのことが起きたということになっちゃうわけなんですけど、で55番をつけたんですが、こう言ってはなんですが、ちょっと花咲かず、何年もね、結構だから日ハムに移籍したのが去年ですか、だから9年ぐらいですか、巨人でずっといたんですけど、たまに一軍出てくるんですけど、なかなかね活躍することができなくて、そう、ご飯を食べている写真のね笑顔だけはいいぞっていうことで、インターネットの方ではちょっとたびたび微笑ましい気持ちさせてもらってたんですけど、なかなか当たらないと。そんなわけで双方のね、なんていうんですか、いいところが重なってと言いますか、で日ハムとトレードをすることに3対3とかですか、ちょっと忘れちゃったんですけど、移籍することになったわけなんですよね。そう、それで今は33番をつけているみたいです。はい、ちなみに巨人時代も55番つけてたんだけど、剥奪されちゃったんですよね、あまりにも活躍できないから一応やっぱりその準永久欠番扱いっていうことで、慎重にというか大事にしたい番号という、巨人側のね意向もあって、55番つけてる選手がこんなに活躍できないんじゃまずいなっていうことで、44番になったみたいです。1年ぐらいかな、55番44番33番、というね、ゾロ目であることには変わりがないというなんか不思議なものですけど、一応本人のこだわりなのかたまたまなのかちょっとそこは分かんないですけど、そんな33番太田大選手、まだまだねいっぱいいるんですよ。楽天の銀次選手とか、広島の菊池涼介選手とか、あと最近活躍してる阪神の結構若手の糸原選手とか、横浜の音坂選手とか、巨人だと今の巨人で33番つけてるマギーですね。前楽天にもいたマギー選手、あとヤクルトでは畠山和弘選手がつけてるんですけど、やっぱいいですよね。なんか33番ってこうやっぱどっちかっていうと野手っぽい感じなんですかね。てか今言った人はみんな野手ですもんね。そうそう、ちょっとなんか強打者がつけてる感じのイメージがなんとなくあるなと思ったら、やっぱりそうで、球団によって俊足系の人だったりとか、そこはバラバラなんですけど、なんかいいバッター揃ってんなという感じなんですが、気になるここで、千葉ロッテマリーンズの2018年現在の33番の選手誰かというと、ドルルルルルルルルじゃん、南将輝選手。 ピッチャーです。はい。でもね、ロッテで33番はもうずっと南がつけてると思いますね。私の記憶では。南の前って誰だっけぐらいの感じでちょっと思い出せないんですけど、結構30番台はまあピッチャーがやっぱり多いので、うん。で、南がずーっと、南っていうのは中継ぎのピッチャーなんですけど、なんかまあ毎年、お、いいねーっていう年もあれば、なんかいまいちだねーみたいな年もあったりするのを繰り返しつつも、今はちゃんと一軍の座を一応キープできている、そして戦力になってくれている選手なんですけど、はい。あ、なんか一昨年に塩原さんと一緒に、マリンに試合見に行った時に出てきて、ボークをして、なんだそれっていうボークをして、はい。一人ルーに進めてたな、みたいななんか思い出がありますけど、南選手。ね。まだまだ、ロッテの中継ぎを支えていってほしい。そんな感じの選手なんですけれども、はい。という感じで、オープニングトーク。本日は33番についてでございました。はいはい。いやでですね、私なんですけど、実は6月ですね、まあなんだかもうびっくりするぐらい忙しくてですね、はい。もう野球見に行ってないわけですよ。5月は一応行ったのかな ?1、2回見に行ったような気もしますけど、6月はね、まあ本当に1回も行けず、家帰ってからテレビもまあちょろちょろとは見ておりましたが、なんかあんまりちゃんと試合結果を終えておらず、はい。5月は1回ぐらい見に行ったんかな ?2 回。あ、5月は3回ぐらい見に行ったのかな確か。頑張って。ね。6月は1回も行けませんでしたからね。まあ寂しい限りですよ。本当に。当初のね、今シーズン始まってからの懸念としては、福浦選手が結構順調にヒットを重ねておりまして、このままだと6月ぐらいに、2000本達成しちゃうぞみたいなペースだったんですよ。やっべえと思って。内野の本番があって、6月の真ん中の週に。こりゃ、間に合わんかもしれんぞって言って、真ん中の週がちょうど交流戦。で、そう。いや、これは、交流戦も一回も見に行けないし、クーラさんのヒットすら、2000本ね、すら見ることができねえのかっつって、うわーってなってたんですけど、5月半ばぐらいから6月にかけても、とんと調子を落としまして、現在、7月5日現在ですね、1978本ということで、2000本までは、残り22本なんですね。だから、あんまり進んでねえぞ、みたいな感じでは、まあまあまあ、ございます。ございますが、引き続き応援をしていきます。皆さんも応援をよろしくお願いします。ということで、いつものコーナー行ってまいりたいと思います。喋ろってマリーンズ。わー。ね、ここら辺で SE を入れたいところなんですけどね。はい。喋ろってマリーンズ。こちらですよね、千葉ロッテマリーンズファン、演劇界代表の熊谷由香が、マリーンズの成績を振り返りながら、おしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、先月、6月の千葉ロッテマリーンズの成績を振り返ってみたいと思います。あ、そうそう、もう大体皆さんお気づきかと思うんですけど、今日はゲストがいません。寂しい。ちょっとなんかもうね、多忙の極みみたいな言い訳してもいいですか?はい。忙しくてちょっと、いつもの塩原さんすら呼ぶ時間がございませんでした。申し訳ございません。今日は熊谷一人で、喋り倒したいと思いますので、どうぞどうぞお付き合いくださいませ。というわけで、6月の、千葉ロッテマリーンズなんですが、ね、6月といえば、まあまあ交流戦ですよ。半分ぐらいは交流戦ですね。でですね、なんと、6月の成績、14勝8敗。これ見たことか。6個も貯金ができましたよ、6月で。素晴らしいですね。はい。ね、7月5日現在は37勝35敗ということで、2つ、一応貯金はできています。いやー、6月頑張りましたね。本当によかった。これ今から成績、言っていくんですけど、これはね、目ん玉ひんむきますよ、皆さん。あ、強えな、みたいな。強えじゃん、千葉ロッテマリーンズってなりますよ。どうぞどうぞ。ではでは、お聞きください。まずですね、打率。で、このコーナーでですね、先月比を、 アップとかダウンみたいな感じで紹介していくので、そちらにも注目してください。打率ですね、2割8分5厘、アップ。盗塁、23、アップ。安打数、207、アップ。ホームラン、14本、アップ。得点、81点、ダウン。次、投手の成績ですね。防御率、3.00、アップ。勝ち負け数、14勝8敗、アップ。被安打数、193、アップ。被本塁打、14本、アップ。失点、69、アップ。ということでですね、ほとんど成績アップなわけですよ。これはすごいでございますね。びっくりですね。はい。いや、びっくりしました。こんなに、まあまあ、ね、まあまあ勝ってんなと思ってましたけど、ここまでとはちょっと思ってなかったんで、すごいなという感じなんですけど、まあ、どっちも頑張ってますよね。打率が2割、チーム打率が2割8分5厘っていうのは、それはなかなかのもんですよ。というのもなんか、角中が6月の打率が3割9分みたいな感じで、リーグ1位だそうで、結構ダントツ1位だったんで、うわ、すげえなっていう。とかとか、まあ、中村翔吾だったり、荻野だったり、まあ、そこら辺も、あと大地、鈴木大地とかもですか、まあ、結構頑張ってくれたんでね、うわっとこう打率が上がって。で、あと、これがね、良かったなと思うのが、盗塁数が先月めちゃめちゃ下がってて、盗塁成功率も5割ぐらいとかだったのかな。うん。それが、今月はもう23で先月より8個も増えてて、ちなみに試合数は先月より2個少ないんですよ。試合数少ないんだけど、盗塁も増えてるし、まあヒットも、ホームランも増えてるんですけど、盗塁がね、爆発的にまたこう増えたので、とてもいいなという感じですよ。まずチーム盗塁数に関しては、まあ、70いくつとかでしたっけ？もう結構頑張ってるんですけど、西武が驚異の88とか。いやいやいやいやっていうね。4月の時点でロッテが一応さ、チーム盗塁数1位だったのに、うわぁ、あっさり抜かれたっていう。源田とか、秋山とかなんですかね、走ってんのは。ちょっと、これは、山賊って足も速いのかみたいな。勝てる気がしないですよね。まあ、いっちゃいますね。まあまあまあまあ。まあでもでも、各選手地道に、盗塁、特に中村翔吾とか、本当に、まあ、荻野もですけど、めちゃくちゃ恥って、頑張ってるんで、まあ、そのまま、怪我しないで、行ってくれたらいいなっていうふうに、本当に、思うわけなんですけれども。え？はいはいはいはい。そうですね。で、あと、ピッチャーの方で、これは、素晴らしい。素晴らしいぞという、もう何点か、ありまして、そうですね。14勝8敗なんですけど、6月の成績が。ピッチャーの勝ち負けも14勝8敗ってことで、これは素晴らしいことなんじゃないですか。まあ、勝ち負けつかずの試合がなかったっていうことにはなりますけど、まあまあ、それは別に良くて、うん、8個負けてるけど、14個ピッチャーでちゃんと勝ってるんで、で、ボルシンガーと石川がですね、めちゃくちゃ勝ってて、ボルシンガーがなんか、9連勝ぐらい、自身9連勝ぐらいしてたんでしたっけ？いや、すごいですよね。だって、リーグトップで10勝1敗みたいな感じになっちゃいましたからね。ボルシンガーが先月5勝して、石川も4勝で、この2人がいたのが、この2人だけで9勝してますからね。まあ、ちょっと正直他が弱かったなっていうのは、まあ、涌井とかが、やっぱなんか、勝ち運がないですね。なんかあんまり勝てなかったりとか、まあまあありましたけど、まあこの2人がいるだけで結構、頼もしいなっていうのはありましたよね。で、あともう一個、あ、すごい好材料って思ったのが、セーブ数がですね、上がりまして、今ロッテの抑え、うちなんですけど、開幕からずっとうちが頑張って、一瞬、増田みたいな時期もあったような気もする。ほんと一週間ぐらい。はい。だからセーブ数が全然うちもつかなくて、なんかこれじゃあ全然ね、セーブのランキングに食い込めないんだろうななんて思ってたんですけど、すごい今もう19セーブか20セーブぐらいしてるのかな？そうそう。で、 6月だけで9セーブ上げてまして、5月がたったの5セーブしかしてなかったので、3、4月にしても5セーブだったので、その倍近くね、一月で稼いだっていうことで、まあそのまあそりゃね、セーブ数ランキングにも2位とかで入ってきますよね、そりゃ。1位が確か増井、オリックスの増井なんですけど、ということでピッチャーがなんか、あと中継ぎも結構良かったみたいで、松永、増田、うち3人のリリーフで3人とも三者凡退で抑えたみたいな回が、あの試合があったみたいで、3人で一緒にヒーローインタビューなんか出ちゃって、わあすごいじゃんつって、そしたらなんかその次の試合ぐらいで涌井が投げた時にポカスカ打たれて、あの中継ぎがねおーいってまあまあなりましたけどね、まあいつでも中継ぎだってね抑えられるわけじゃないんでね、それそうなんですけど、まあどうにか涌井を勝たせてあげたいなという、まあ、涌井がいつも安定してればいい話なんですけど、いいピッチングをするとこう後ろで打たれたりバッターが打ってくれないっていうこの悲しさ、なんなんですかね、悲劇のヒーロー感がすごいですよね。私は涌井選手のことを応援しておりますので、本当に頑張ってほしいなと思っております。まあ精神的にも結構タフなんでね、涌井は。まあそういうの別に心配はしてないですけどはいはい、という感じで、まあ交流戦も終わりまして、交流戦は何位だったんですか、ところで。あんまりよく知らないわけですよ、そこのとこも。よいしょ、ちょっとごめんなさいね、今見ております。じゃじゃん、あれ、どこで見れんの、交流戦は何位だったんですかね。あったあった。交流戦、よいしょ。あれ。見れないじゃないですか。困りましたね。ちょっとごめんなさい。交流戦の話はなかったことにします。はい。まあ、そんな感じで、いっぱい交流戦も勝ちましたが、ロッテは現在5位ということでね。ちょっと、一昨日ぐらいに、3チームぐらい、同時に3位みたいな奇跡的なことが起こったんですけど、ちょっと、生き残れず、やっぱり5位になってしまいました。いや、厳しいですね。交流戦、勝ったは勝ったんですけど、パリーグはみんな勝っちゃったから、楽天以外。あんま変わんなかったんですよね、順位的には。まあ、西武が結構、負けちゃったみたいで、そこら辺の差はね、縮まってきたんですけど、ね。はいはいはい。くそ、交流戦がやっぱり気になる。交流戦がやっぱり気になるんじゃ。気になりますよね。はいはいはいはい。まあいいや。そんな感じでございまして、そして、さっきもちょろっと言ったんですけど、6月の福浦さん。これはね、非常に残念なお知らせですね。なんと打率が0割7分1厘。なんてこった、これはもう。いやー。凄まじい成績ですね、これ。15打席回ってきて、ヒットが1、フォアボールが1、以上です。あとは全部アウトです。いやー、厳しいですね、全然。だから6月は1個しか含めた回らなかったんですね。7月はもうちょっと回るといいなーなんて、思うんですけど、昨日ね、7月4日。まあ、試合は負けちゃったんですけど、含めた久しぶりに回りまして、1978本になりました。あと22本。はい。また、私が京都行ってる間なんかにも回ったらいいななんて思うんですけれども。はいはいはい。そんな感じで、シャバレットマリーンズのコーナー終わります。そして、今日ですね、ちょっとやってみようかなという企画と言いますか、喋ってみようかなということがありまして、千葉ロッテマリーンズが6月の、いつだっけ ?6 月の23日か。に、レディースデー、スーパーレディースデーっていう、ここ数年やってる企画があるんですけど、それを今年もやりまして、まあ結構最近じゃどの球団もやってる企画なんですけど、まあ女性の来場者に、ユニフォームをプレゼントしたりだとか、まあ女性の方がなんか楽しめる、企画をそこかしこでやってみたりだとか、そういう、まあ、グルメがあったりとか、グッズが販売されたりとか、まあ、そういう企画がありまして、で ロッテでは毎年あのイケメンランキング的なものをつけるんですよ。女性から の, あのこの人がイケメンだと思うっていう、こう表をランキングにしまして、このそのスーパーレディースデーの日に発表するんですね。でちょっと私もこれやってみようと思いまして、あの実は別に投票とかしてないんですよ、そのロッテのやつには。あのなぜかと言いますと、いや投票しろよっていう気もあのもちろんあるんですよ、自分的には入れとけよそこはみたいなのもあるんですけど、何かと言いますと、まあ、私的にはもう福浦さんがもうイケメン的、イケメンっていうかそういう何ですか、もう一番好きな、とにかく一番好きな選手なので、まあ、イケメン、もうイケメンだともちろん思ってるんですよ、イケメンだと思ってるんだけど、もうなんかもうちょっと殿堂入りじゃないですけども、もう神的な存在なんですよ。だからそういう入れてもなみたいな、だし、まあ、ぶっちゃけあと入れても福浦さんはその全体的に票はそんなに集まんないだろうからランキングには入んないだろうなっていう、この諦めもあります。それはすいません諦めもちょっとあります。でもやっぱりどう考えても私的には福浦さん以外ないので、その票を入れるっていうのが、なので別に入れたりとかしなかったんですけど、ちょっとここで自分のラジオなんで、まあ勝手にイケメン5つけてみようかなということで、ちょっとやってみたいと思います。はい。まあ、今も言ったんですけど、福浦さんは殿堂入りなので、カウントされません。入れても、しょうがないんで。っていうより、今回はですね、もう、私が、熊谷由香が好きな顔だけで選んだ、本当にイケメン5を作ろう、やってみようと思います。っていうのは、なんていうんですか、そのイケメンランキングって、まあ、いろんな球団でやってますけど、正直、成績とかも加味されるじゃないですか。やっぱり。すっごいイケメンでも、2軍で、なんか、いまいちな成績残してる選手より、そんなにかっこいいかどうかわかんないけど、雰囲気イケメンかな、みたいな感じだけど、1軍ですっげえ活躍してたら、やっぱ入るじゃないですか、それ票は。そういうものなんですよ。なんですが、今回は、顔。もう顔のみみたいな感じで選んでいこうと思いますと言いつつ、まあ、ちょっとは成績もこれは加味されてんだろうな、プレーとかというのも、まあまあちょっとそこら辺はご了承くださいって感じなんですけど、基本は顔です。顔で選んだイケメンランキングがありますので、それを発表する前に、まずは千葉ロッテマリーンズのそのイケメン5というやつをですね紹介してみたいと思います。じゃあそうですね、まあ、今年のやつからいきますか。普通にね、今年のイケメン2018年度の千葉ロッテマリーンズのイケメン5、じゃあ5位からいこうかな。5位、藤岡雄大、内野手ですね。で4位中村翔吾、内野手。3位成田翔、投手。2位吉田優太、捕手。1位平沢大河、内野手。というのが、今年の千葉ロッテマリーンズのイケメン5のランキングになっております。まあまあまあまあ、まあまあまあまあって感じなんですけど、1位平沢はもうね、硬いですよね。これは私もね、絶対に平沢だろうと思ってました。というか文句がないです、平沢大河だったら。知らない人は、ぜひググってください。もうすごい、誰が見ても可愛い顔をしています。可愛いし、まあかっこいいのかな。どっちかっていうとちょっと可愛い、まだまあまあ若いですし、ちょっと可愛い感じの。何っぽいんですかね、これ。犬っぽいんですか、猫っぽいような気もするけど、犬っぽいのかな。なんか二重がパッチリしてて、仙台出身の選手で、仙台育英なんで楽天に行きたいんじゃないかみたいな感じでね、ドラフトの時言われてたんですけど、まあ、ロッテはね、くじ運が大変いいので引き当てさせていただきましたけれども、まあ、今は、まあ、メインは内野手なんですけど、出場機会を得るために外野も頑張ったりとか、まあ、たまにファーストもやったりとか、そういう感じで、まあ、と代打とかでもたまに出たりとかしてますね。まあまあでも今年は結構いい成績残してるんで、頑張ってほしいなと思います。っていうのは5位にランクインしてた藤岡雄大選手がですね、今年のルーキーなんですけど、社会人卒のショートなんですよ。でまあこれがね、いい成績を、安定した成績を残しますんで、平沢のいるところがちょっとねなくなっちゃったんですね。平沢もショートなんで、これは、ね、非常に惜しいなという、今年こそ平沢大河やってくれるんじゃないかっていう のがあったんで、まあ、実際あのちょこちょこ出てきてはやっぱりいいしあの結果結構出してくれてたりするんで、私的にはもっと平沢大河を見たいだけど、まあ外野で使うのもなという気はちょっとね個人的にはするんですけど、まあ、出場機会がないよりは全然いいでしょうと思うので、あの引き続き頑張ってほしいなという、全然あの顔の話じゃなくなっちゃいましたねイケメンの話です、これは。そうイケメンの話で、2位吉田ね、吉田もね、吉田とてもかっこいいですよ。あのなんか万人受けしそうな顔していますね。男性からも女性からも人気ありそうな顔してるなと。意外とあの背も高くて、はい、扇の要なんですが、やっぱねキャッチャーの一番手はやっぱ田村に取られちゃってますよね。ちょっと控えかなっていう感じに今なっちゃってますけど、まあでも腐らずに頑張ってほしいなと思います。イケメン吉田さん、はい。成田かける3番成田かける、成田もなんかすごい、成田くんはなんかこう何系なんですかね、まあ、ちょっと、まあ、またこれ可愛らしい感じの弟にしたい系みたいな感じですかね。なんか甘えん坊そうな顔してる、あの実際は知りませんけど、うん、お姉様方がちょっとめでたい感じのよしよしとかしたいギュッてしたい感じの人じゃないですか。なんか言ってて気持ち悪いですね本当はい、成田かけるさん、中継ぎとかで、まあ、最近ちょこちょこ出たりしてますけど、まだね、うん、ベンチ入り確約って感じにはなってないですよね。はい、ぜひぜひ頑張ってほしいですね。4位中村翔吾選手、あ、これ去年までは全然多分 県外ぐらいな感じだったのに、やっぱランクインしてるのは成績のおかげでしょうね。はい、いやでもね、中村翔吾はあの早稲田なので、まあ、私の後輩にも一応当たるんですけど、なんていうんですかね、和風、いや和風ってみんな和風なんですけど、まあ、一重で割と重ためのまぶたしてるんですけど、なんかこうキッとしたキリッとした顔してるんですよね。なんていうんですか、だらしなくないと言いますか、こうグッと締まった顔って、でもそれはなんかやっぱりプレーする姿勢だったりもするのかもしれないけど、やっぱり去年とかよりもやってやるぞっていうなんか感じがすごい強いので、自分がもうぐい打って走って引っ張っていくぞっていうような、うん、まあそれでいて結構謙虚だったりもするので、なんかそういうね控えめだけど強い、そういうしたたかな感じの男性のね、男性らしい強さを結構感じますよね。は、結構いい感じに褒めたんじゃないですか私今はい、5位藤岡雄大選手、まあ、さっきも紹介しましたけどルーキーでね、はい、パッチリ系の、でもかっこいい系なんですかねこれは、どうなんでしょう、かっこいい、笑顔が素敵ですね、爽やかな感じです、はい、そう爽やかな感じでいいなって感じ、まあルーキーですしね、はい、そんなイケメン5今年、ちなみにダントツで平沢大河が、票を獲得しているんですが、ちなみに去年はですね1位が荻野貴司、2位が佐々木千早、3位吉田優太、4位平沢大河、5位成田翔ってことで、まあ3位以下はおなじみ今言ったメンツなんですけど、1位のね荻野貴司選手っていうのがまあ本当にあのかっこいいんですよね。あのでもやっぱ女性人気が高いのかな、結構なんか別に可愛い系の顔とかではないし、まあでも笑顔がやっぱ素敵ですね。あの笑うと笑いじわがいっぱいくちゃってこうできる感じ、なんか渡部篤郎さんみたいな、くちゃってこうシワができて、色はちょっと黒目ですけど、細身だけど超筋肉あるんで、やっぱそこですかね、筋肉も結構皆さん重視してるんですかね。はい、で足が速いんですよ、なんといってもやっぱかっこいい男っていうか、何ですか、好きになる男の定番といえば足が速いみたいなところあると思うんで、ね、小学生の時とかそうじゃないですか、まあ、そういうところももしかしたらあるのかもしれないですけどね。で2位の去年の2位の佐々木千早は去年のルーキーですね。なんか私のこれイメージですけど、なんか南の島系のあの美男子ですね。なんか顔もすごい、まあ、濃いめだしかっこいいんですけど、なんか頭髪がですねすごい勢いがあるんですよ。なんか毛量も多いし、あの上向きにこう生えて、この人絶対大ハゲないんだろうなみたいな、ふさふさの硬そうな髪、頭髪が強い、あと割と目力も強い、そんな佐々木千早くん 名前が可愛いですね、ちはや。はい。そんな感じのイケメン5。これがマリーンズのイケメン5な、なんですが、そうそうそう。一個ね、その言いたいことがありました。今年のそのランキングなんですけど、まあ、イケメン5ってなんか女性の票だけであのランキングを構成してるらしいんですけど、実は男性票っていうのも、あの、集めて作ったみたいなんですよ、ランキングを別に。ということで、その2018年度の千葉ロッテマリーンズのイケメン5、男性票バージョン、発表したいと思います。じゃあ下から、5位、涌井秀明。4位、佐々木千早。3位、鈴木大地。2位、平沢大河。1位、福浦和也。ということでですね。はい。男性票では、1位なんですよ、福浦さん。なんか嬉しいですね、やっぱり。入ってると。そうですね。はいはいはい。っていうのが、まあまあ、千葉ロッテマリーンズが公式にやったイケメン5のランキングだったわけなんですけれども、では、ここで、熊谷由香のプロ野球選手イケメン5、発表したいと思います。これは2018年現在日本のプロ野球界にいる選手に限らせていただいております。はい。ということで、では行ってみましょう。第5位。東北楽天イーグルス、岡島武朗選手。はい。意外そうなね、気がしますけれども。いや、意外とそうなんです。はい。で、続いて、4位。広島東洋カープ、丸義弘選手。はい。で、もう、じゃんじゃんいっちゃいましょう。3位。千葉ロッテマリーンズ、平沢大河選手。2位。千葉ロッテマリーンズ、涌井秀明選手。そして、栄えある、1位は、東京ヤクルトスワローズ、川端慎吾選手、となっております。さあ、いかがでしょうか？皆さん、顔ピンときますかね？はいはい。ちょっと、私、選手名鑑など開きながら、ちょっとパラパラとやらせていただこうかなと思うんですけど、まずね、5位の岡島武朗さん。はい。これはですね、私もですね、もう去年、いや、今年ぐらい、去年ぐらいかな、なんかテレビで見てて、あれ？岡島ってすげえイケメンじゃねみたいな、もう意外だったんですよ。あ、こんな顔してるんだ、みたいな。あんまり他のチームの選手の名前と顔とかってそんなに一致しなかったりするんで、あ、こんな顔してんだ、みたいな。なんて言いますかですね、眉毛がこう太くて、こうキリッとしてるんですよね。なんか武士みたいな顔をしています。なんか強そうな、もう意志がすごい強そうな、こうキリッとした顔をしててですね、結構男らしい感じですね。はい。群馬出身、1989年9月7日生まれ、29歳、176センチ、82キロ、右投げ左打ちだそうです。はいはい。外野手ですね。もう普通にスタメン入ってますよね、多分。いつも。うん、と思います。一番岡島とかかな、私のイメージですけど。最近はそうでもないのか。あ、違う。最近は茂木か。茂木、ペゲーロとかだから一番岡島ってことはないのか。やっぱ岡島出てくると、うん、結構怖いなっていう印象はすごいありますね。いや、6番、7番、あ、7番とか打ってたりするのかな。ちょっと最近のあんまりごめんなさい、チェックしてないんですけど。はい。そんな、キリット系の岡島選手、5位でした。続いて4位なんですけど、丸選手。私、丸選手みたいな、ああいう顔すごい好きなんですよね。これなんと言うんですか？これなんと言ったら、あ、色白なのかな？で、あと、ちょっと切れ長系の二重みたいな感じですか？どう？合ってる？あー、あとあれだ。片方が二重で、もう片方が一重だか奥二重だか、みたいな。目の形がちょっと違う、みたいなね。あと鼻も高いですし、なんか、こういう感じの、もう割と、どっちかっていうと淡白の顔なんですかね。いわゆる醤油顔っていうんですか？私この調味料で、なんか顔を表現する例え全然わかんないんですけど、多分、俗に言う醤油顔だと思います。多分ですけど。で、丸選手は、すごいかっこいいんですけど、めちゃくちゃ顔がでかいんですよ。 隣の人と並んでる映像とか見ると、あのこれ遠近法なんか狂ってないっていうぐらい、あの顔がマジででかいのでちょっとびっくりするんですけど、ただ顔はでもかっこいいし、あとなんといってもめっちゃ打つ、めっちゃ打つ、やっぱ本当にいいバッターですよね。千葉出身なんですよね。そうそうそう、だからなんかいつかロッテに来るのかみたいなささやかれたりしてますけど、いやそれはどうだろうと思いますよね。カープであんだけ、こんだけ強いチームでこんだけ活躍して、ね、ポジションもあるんだし、普通は移籍しないだろう、特にロッテにはと思いますが、まあまあいかがなんでしょうか。で3位、あ、平沢大河、もうさっき散々喋っちゃったんですけど、やっぱね、うん、かっこいいと思います。だしなんかこういう顔好きですね、この犬っぽいような、かわいい、口がかわいいですよね。目もなんか二重でいいですけど、口がちょっと猫っぽいのかな、いや犬っぽいのか、いやわかんないです。なんかちょっとまあまあかわいらしい感じの、少年っぽい感じの、でもなんか最近少年っぽいなんて今言っちゃいましたけど、体も結構でか、一回り二回り、あの入ってきた時よりすごいでかくなってて、おーすごいじゃんって普通に思ってますよ。はいはい。で2位、涌井秀明。いやこれはねもう好きなんですよ顔が好きですね、やっぱり。なんかもう西武の時から結構好きだったんですけど、でもすごい太ってて、西武にいた時ってピッチャーとしてはすごい好きだったけど、別に見た目がどうとかはそんななくて、ロッテに入ってきてなんかだんだん結構シュッとして痩せてきて、見た目もなんか割と落ち着いてきましたよね。でまあ最近は結婚もしましたけど、うん、なんか、うん、みんなあんまり気づいてないかもしれないけど、すごいね甘いマスクをしているんですよ。垂れ目ちょっと、あ、たぬき顔、たぬき顔っていうやつじゃないですか、多分ですけど垂れ目で結構二重で顔ちょっと丸めてか、丸めというか骨格がちょっと輪郭が四角っぽい感じなのかな、若干、うん、で唇が薄くて鼻そんなに高くないですね、うん、で高校時代の涌井とかマジでかっこいいですから、本当に横浜高校時代の涌井とか、いや本当にかっこいいですよ。ちょいちょいね写真とか保存しちゃいますもん、やっぱりかっこいいから、うん。あとの1回だけ、これ本当に恥ずかしい話なんですけど、あの涌井選手が夢に出てきたことがあって、そんなに変なことは別にしてないんですけど、ちょっとイチャイチャしてて本当恥ずかしいんですけど、そんな夢を見たことすらあります。はい、本当にごめんなさい、大変失礼をいたしましたはい、夢なので皆さんどうか許してください。はい、で1位、ヤクルトの川端慎吾選手。これはね私的には結構ダントツで好きな顔ですね、今の野球選手の中では。あ、そう、さっき言ったあの丸選手の時に言った、あの二重の目の形がちょっと違う系男子、違う系の顔面ですね。二重と大きめの二重と、うん、奥二重気味の二重ですか。何が好きなんですかね、分からん。バランスとしか言えない。これもあれですか、醤油顔でいいんですか。もう私何でもかんでも醤油顔って言っちゃうんですけど、うん、鼻も高いですしね、なんかね好きなんですよ川端選手。これは譲れないですかといって川端選手のものすごいファンかというと別にそうでもないんですけど、あ、応援はすごい楽しいです。あの神宮たまに行くんですけど、川端選手の応援は楽しいですね。あのファンキーモンキーベイビーズのなんだっけあの歌、タイトルが分かんないんですけど、悲しみなんて笑い飛ばせみたいな歌があるんですよ、多分そんな感じのタイトルだったと思うんですけど、でそれがそのままあの川端選手の応援歌っていうかチャンテンにもなってたりしてて、うん、すごい盛り上がりますねやっぱり川端選手が打席に立つ。ただね、あのヘルニア持ちで腰をねよくやっちゃうんですよ、だからそれだけがもう本当心配で、選手生命がねどこまで続くかって、もう本当にいたわりながら大事にやってほしいですね。でもやっぱりあの試合に出るとめちゃくちゃ活躍する選手なんで、うん、ぜひぜひずっといてほしいなって思いますよね。腰には気をつけて、頑張ってください川端選手。というわけで、熊谷由香のイケメン5でございました。あ、忘れてた 一個忘れてました。福浦さんが殿堂入りっていう話をしたんですけど、番外編。番外でですね、ちょっと一人だけ名を挙げておきたいなって思ったのが、高橋由伸監督ですね。いや、これはもう誰がどう見てもイケメンですよね。やっぱり、もう監督になって選手も引退してますから、ちょっとぽっちゃりもだいぶしてますけど、やっぱりね、イケメンだと思いますわ。私なんか、仕草とかももう、もはや、かっこいい。あと、笑顔が本当に素敵。由伸が笑ってると、それだけでも私嬉しくなる。昔から本当に高橋由伸はかっこいいなって、若い時はね、ウルフなんて言われてましたけど、かっこいいですよね、やっぱり。ということで、どうしても言いたかった、イケメン5番外編、高橋由伸監督でした。はい。という感じで、一人で頑張って喋ってまいりました。33回目のルート4ベースボールも、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい。ではお知らせをさせていただきたいと思います。まずですね、先日新宿コントレックスが6月29日、30日で無事に終わりまして、本日、てか今もうまさに上演中なんですけれども、7月6日、7月7日で、全国コントレックスと称しまして、まず、京都コントレックスボリューム1がスペース遺産にて、行われております。今日はもう上演中なんですが、明日7月7日、七夕ですね、が、お昼が1時、夕方が5時からの回、2つステージがありますので、ぜひぜひいらしてくださいませ。で、全国コントレックスのツアー第2箇所目といたしまして、7月14日、7月15日で名古屋の方に参ります。名古屋コントレックスボリューム1が、ナンジャーレにて行われます。行われます。こちらの方が14日が、3時と7時半のステージ、15日が11時と3時のステージとなっております。お時間の方お間違いないように、ぜひぜひご来場お待ちしております。ご予約の方はガリスクの、ホームページやツイッター、あとコントレックスの公式サイト、または各メンバーの、ツイッターなんかからでもいけますので、ぜひぜひよろしければ熊谷ゆかのツイッター見ていただければ、予約できますので、ぜひぜひお待ちしております。はい。続いてですね、6月の内言の時、内言の終わった後ぐらいかに発表させていただいたんですけども、私、外部出演がございます。8月の17日から20日まで、ミセスフィクションズの月がとっても睨むからという作品に出演させていただきます。私、もともとミセスフィクションズがもう大好きでですね、普通に公募してたので、言いますけど、オーディション受けまして、オーディションで受かって、出ることが叶うことになりました。本当にもう、すごく嬉しくて、で、プレ稽古なんかも今やってるんですけど、めちゃくちゃ楽しくてですね、もう、ぜひ来てくださいと、これはもう、ぜひ来てくださいと、念を押させていただきたい。そんな公演でございます。こちらの方もご予約はもう、開始しておりますので、熊谷のブログやツイッターなどからぜひぜひ熊谷専用の予約フォームがありますのでご予約いただければなと思います。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。で、来週のモリエンテスラジオの定期更新が7月13日鹿島由紀子の01女子の鹿島市ラジオ、次回のルート4ベースボールが8月3日金曜日となっております。では次回ぜひぜひまた聞いてください。本日一人で長々と喋りましたが、最後までお聞きいただいた皆様誠にありがとうございました。はい。ではね、7月暑い季節がやってまいりましたけれども、みんな体崩さずにね、熱中症とかすぐみんななっちゃいますからね、ご飯いっぱい食べて、体を冷やすときは冷やして、よく寝て、はい、元気に夏を乗り切りましょう。そして野球を楽しみましょう。それでは、さよなら。